こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。学ぶ心に火を灯す4つの教え、東大合格者数、公立の1。日比谷高校メソッドは、都立日比谷高校の校長を務めた竹内明が生徒の学習意欲をどう育て、学校全体をどう動かすかを語る教育論である、受験テクニックや家庭学習の手順を中心に扱う本ではなく、自分から学びたいと思う心が生じる条件を学校現場での実践とともに整理した一冊である。著者は進学校と教育困難校の双方での勤務経験を踏まえ、子供が伸びる根本条件は学力層によって変わらないと捉える。本書の柱となるのは人間力、仲間知と好奇心、個別理解、寄り添い、動機づけ、見守りである。日比谷高校の再興を単なる進学実績の物語としてではなく、生徒の自主性、行事や部活動、教師の関わり、家庭の役割を結びつける教育観として提示している。保護者だけでなく、教員や学校運営に関心を持つ読者にも対象が広がる内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、純粋に知りたいという感覚を学習の出発点に置く。本書の中心には、学習を外から強制する対象ではなく、子ども自身の知りたいという欲求から始まる営みとして捉える視点がある。著者が重視するのは、知識を得点獲得の手段として飲み扱う前に、子どもが未知の事柄に触れ、それを理解したいと感じる契機を作ることだ。学力や進路への不安が強い場面では、家庭も学校も何を、どれだけ、いつまでに勉強するかに注意を集中させやすい。しかし、その管理が先行しすぎれば、学習は評価されるための作業になり、本人の関心が育つ余地を失う。本書は、意欲の弱さを性格や能力の欠如として片付けず、知恵の接点が十分に用意されているかを問う。だからこそ、答えを急いで与えるよりも、疑問を持つ経験や面白さを実感できる授業活動が重要になる。これは放任を意味しない。子どもの関心の目を見つけ、学びへつながる環境を整えるという、大人の能動的な役割を示す考え方である。次に、文武両道を、学業以外を削ることと反対の原理として捉え直す。日比谷高校メソッドの特徴の一つは、進学実績を高めるために行事、部活動、自治的な活動を縮小するという発想を取らない点にある。本書では、文化祭などに最後まで本気で取り組む経験が、結果として学びにも向かう力を育てるという考えが示される。ここで言う文武両道は、勉強と課外活動を単に時間配分する技術ではない、仲間と目標を共有し、役割を果たし、困難をやり抜き、達成感を得る過程を通じて自己効力感や責任感を形成する教育原理である。学習への粘り強さは、机上の訓練だけから生まれるとは限らない。課外活動で得た努力すれば前に進めるという実感が、難しい学習課題に向き合う際の支えになりうる。ただし、本書の主張は、過密な活動を無条件に推奨するものではない。大切なのは、生徒を受け身の参加者にせず、全力を注げる場と信頼できる仲間を与えることだ。受験編集と活動編集の二項対立を超え、人格的成長と学力形成用を考えさせる書立てである。さらに、8つの教えを支えるのは、子どもを個人として把握し寄り添う姿勢である。本書で挙げられる、見過ごさない、見落とさない、寄り添う、把握する、見守るは、教育における観察と距離感の問題を扱う重要な要素である。子供を励ますことは、いつも強い言葉をかけることではない。意欲低下、生活の乱れ、対人関係の変化、成績の揺れといったサインを捉え、その背景を理解しようとすることが前提になる。著者は、学校運営の側面でも生徒理解や情報共有の重要性に触れており、個々の状況を把握せずに開示的な指導を行う危険を示唆する。一方で、把握は監視や過干渉と同義ではない。本人の課題を大人が全て先回りして処理すれば、自分で選び失敗し、立て直す機会まで奪いかねない。寄り添うことと見守ることを併置する本社の構成には、必要な時には支え、最終的な主体は子どもに残すという考えが現れている。学習意欲は命令で注入できないからこそ、信頼関係を土台にした継続的な関わりが必要になる。そして、保護者には成績管理者ではなく、安心して挑戦できる基盤を担う役割を求める。本書は保護者向けに、子どもの意欲を損ないやすい関わり方も具体的に扱う。他人や兄弟姉妹との比較、悲観的な発言、親の価値観の押し付け、模試の結果だけによる判断などは、子ども評価への不安へ追い込みやすい。とりわけ受験期には、保護者の焦りが日常会話に現れやすいが、本書は親子関係の安定を学習環境の一部として位置づける。成績表や模試は現時点の一側面を示す資料であって、本人の可能性や努力の全体を確定する判定ではない。そのため、大人に必要なのは、結果を即座に叱責の材料へ変えることではなく、子どもが何に困り、何を選びたいのかを聞く姿勢となる。また、 食事を整えることや受験会場へ一人で向かわせることといった助言は、生活面の支援と自立の尊重を両立させる象徴として読める。家庭が過度な競争や不安を増幅させる場ではなく、挑戦後にも戻れる安全な拠点であること。それが長期的な学習の持続を支えるというのが本書の実践的な提案である。最後に、学校改革を校長の号令ではなく、生徒教員環境を結ぶ運営課題として描く。本書は子育て論にとどまらず、日比谷高校での経験を背景に、学ぶ意欲を学校組織として支える視点も示している。著者の問題意識は、優れた生徒だけを前提に成果を説明することではなく、教える側が生徒の可能性をどう生み出し、学ぶ環境をどう設計するかにある。教師には教科内容を伝えるだけでなく、知と好奇心を刺激し、将来とのつながりを見せ、生徒ごとの状況を理解する働きが求められる。また学校行事、授業、進路指導、生活指導を別々の業務として切り離すのではなく、一人の生徒の成長を支える要素として関連づける点にも特色がある。生徒が将来を意識するとき、勉強は目前の試験を超えた意味を持ちうる。本書が示すのは、学校改革に万能の施策はないという現実的な認識でもある。明確な教育理念を掲げ、それを教員の関わり、生徒の活動、保護者との協力へ一貫して反映させることが必要になる。進学実績を掲げながらも、人間性や社会性を教育の終焉に追いやらない点が、本書の学校経営論としての輪郭を形作っている。結論として本書は、子供に勉強をさせるための即効的な技法を探している読者よりも学習意欲が生まれ、持続する環境を長い目で考えたい保護者、教員、学校管理職に向く未就学児から高校生まで、年齢によって実践の形は異なるが、比較で動かさず関心を見つけ挑戦を支え、必要な距離で見守るという原則は幅広く応用できる。特に成績の上下や受験への不安によって親子関係が評価中心になりかけている家庭では、自分たちの言葉や関わりを点検する材料になるだろう。同種の教育書には学習習慣、受験戦略、家庭での声かけを個別に扱うものが多い。それに対して本書の特徴は、日比谷高校の実践を言い口にしながら、学力を人間力、仲間、学校行事、教師の観察、家庭の信頼関係と切り離さずに捉える点にある。8つの教えは厳密な処方箋というより、教育に関わる大人が共有すべき視点の整理として読むと有益である。華々しい進学実績を前面に出しつつも、結論を詰め込み教育に置かず、子どもが主体的に学ぶための条件へ戻していることが、本書を現実的で読み継がれうる教育論にしている。ご支援いただける場合は、ドゥクーチャキ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。